それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書5章19節から29節になります。新約聖書の3版をお持ちの方は182ページ、2017年版をお持ちの方は185ページになります。ヨハネの福音書5章19節からになります。それでは読みいたします。ヨハネの福音書5章19節から。イエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。またこれよりも大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。父が死人をよみがえらせ命を与えられるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての人が父を敬うのと同じように子を敬うようになるためです。子を敬わない者は、子を使わされた父をも、敬いません。はい、誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死からの命に移っています。誠にあなた方に言います。死人が神の声を聞くときが来ます。今がその時です。それを聞く者は行きます。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞くときが来るのです。その時、善を行った者はよみがえって命を受けるために、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきます。本日はこの箇所、聖書箇所から子に与えられた父の権威と題して、ゆう先生にメッセージしていただきます。
お祈りをいたします。愛する神様、今日主の御言葉からメッセージを語る私を守り導いてください。そして聞く私たち一人一人の上に聖霊様からの豊かな祝福と導きがありますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。先週私たちは38年間重い病にかかっていた一人の話を聞きました。その人はベテスダという池のほとりで生活をしていました。ベテスダの池は癒しの奇跡が起こると言われていたからです。時々神様の使いがその池に降りてきて水をかき回したそうです。その時最初に池に入った人はどのような病でも癒されると言われていたのです。38年間の病の人はその病気の期間が長くなるにつれて少しずつその生活に慣れてきました。不便はありましたけれど、 体の不自由さにも慣れるようになりました。彼は癒しの奇跡を願って望んでいたんですけれど、度重なる挫折のせいでその希望は虚しいものになっていました。彼は体を動かすことができなかったので、自分の力では池に入ることができなかったのです。そのような長い病の人のところにイエス様が訪ねてきました。そして言葉によって38年間の病を完全に癒してくださいました。それはその病の人の努力や行いによるのではありませんでした。彼がイエス様に癒しを願い求めたからでもありません。むしろ彼に癒しを与えたいというイエス様の願いがあったからでした。それがイエス様の恵みだったのです。しかしこの癒しが行われた日があいにくユダヤ人の安息日であったのです。当時のユダヤ人たちはベテスダの池の病の人たちと似ていました。ユダヤ人たちは到達できないモーセの律法を望んでいたからです。ベテスダの病の人の中には目の見えない人がいました。足や体が動かせない人たちがいました。ある人たちは池がかき回されてもそれを見ることができません。またある人たちは池がかき回されるのを見ていても歩くことができません。彼らはその池には入ることができませんでした。同じようにユダヤ人たちの間でもユダヤ人たちにも律法には行き着くことができなかったのです。彼らは律法の神様は知っていましたけれど、恵みの神様は知りません。それでユダヤ人たちが律法という観点からイエス様の行いを判断しました。律法の観点から見たイエス様の働き、癒しの働きは安息日を犯したという罪だったのです。それで先週の箇所の最後のところでユダヤ人たちはイエス様を罪に定めて迫害し始めました。ユダヤ人たちは長い病の人が癒されたこと、その事実に関しては関心がありませんでした。彼らは安息日にイエス様が病人を癒したことに対して怒りを覚えています。また癒された人に、その人が横になっていたマットを持ち歩かせたことに対して怒っています。このようなユダヤ人たちの非難はイエス様ご自身が父なる父神様との関係を主張するきっかけとなりました。イエス様は彼らにこのように答えました。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。この答えのためにユダヤ人たちはますますイエス様を殺そうと するようになりました。イエス様が安息日を破っていただけでなくて、神をご自分の父と呼び、自分を神と等しくしたからです。今日の箇所はイエス様ご自身と父との関係について続くイエス様の答えです。イエス様は神様の子として自分にある特権、自分に委ねられた神様の権威について語りました。今日はイエス様にある特権と権威について3つのことを習いたいと考えてみたいと思います。一つ目のイエス様にある特権は、父なる神がご自分がすることをすべてイエス様に示してくださるという特権です。ユダヤ人たちにとって安息日を破ることは重い罪でした。しかし自分自身を神と等しいということはもっと許せないことです。彼らにとってイエス様のこの言葉は神に対する冒涜でありました。神様に対する挑戦だったからです。ユダヤ人たちはイエス様が誰なのかを知りませんでした。ヨハネの福音書1章の1節から4節にもイエス様についての紹介が記されています。10ページぐらい前の方ですけれど、読んでみたいと思います。このところに1章1節から3節です。1章1節から3節ですけれど、このところにイエス様のことを言葉と表現しています。この言葉という単語をイエスという名前に変えてお読みしますので、どうぞお聞きください。はじめにイエスがいた。イエスは神と共にいた。イエスは神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。ここに記されているようにイエス様は永遠の前から神様と共におられました。そしてイエス様ご自身が神であられました。イエス様は神と等しい方でありますけれど、この世の救いのご計画においては父と子の関係の中におられます。父と子としての役割があり、それぞれの働きがありました。しかしユダヤ人たちはイエス様の言葉が信じられませんでした。彼らは心の中で思いました。この人の発言は死んで当然の罪だ。するとイエス様が答えました。子は父がしていることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。父が子を愛し、自分がすることをすべて子に示すからです。私は父の行う技を あなた方の間で行ってみせましょう。イエス様はこの世の義理の父ヨセフからも大工の仕事を習いました。当時の大工は木造の家を建てる人ではなくて木製の家具や物を作る人でした。大工である父から物の作り方を習い父と共に働きました。父は自分がするすべてのことを子に示したからです。イエス様の本当の父である神様もご自分がすることをすべてイエス様に示しておられました。イエス様は父である神様により頼み神様に従います。そして神様の技を行います。これはイエス様にある神様から与えられたこの特権でありました。二つ目にイエス様にある与えられた権威ですけれど、神様はイエス様のうちに命を持たせてくださいました。イエス様に示した神ご自身の働きの中の一つは被造物に命を与える働きでした。神様はイエス様のうちに命を持たせてくださいました。そしてその命を与える権威をイエス様にくださったのです。先週の箇所の38年間の病の人を癒した奇跡も命を与える働きです。体の病気を癒し心の傷を癒し壊れた関係を癒すことも命を与える働きです。しかし究極的なイエス様の命を与える働きは死んでいる魂に命を与えることです。神様から離れて死んでいた人の魂に命を与えるという権威がイエス様にあったのです。イエス様が与える命に関する言葉が24節と5節に25節に記されています。一緒に読んでみたいと思います。25章の24節と25節です。5章の24節と25節です。ここに死という言葉が出てきますけれど、ここで出る死は体ではなくて魂の死を表しています。そして死人という言葉も体の死んだ人ではなくて魂の死んだ人を表します。24節と25節を読んでみましょう。三、はい。まことにまことにあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことなく死から命に移っています。まことにまことにあなた方に言います。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は生きます。はい。イエス様から命を受けるためにしなくてはならないことは、イエス様の言葉を聞くこと、そしてイエス様を使わした神を信じることです。 そうすると直ちに永遠の命を持ち、その人は魂の死から命へと移っているのです。38年間の病の人が直ちに癒されたように、私たちの魂も直ちに命を得て、直ちに命へと移されるということをイエス様はおっしゃいました。聞くことと信仰によって反応することが一つのペアになっています。神様が死人をよみがえらせ命を与えるように、イエス様もまた与えたいと思うものに命を与えます。これがイエス様に委ねられた父の権威でした。三つ目に、父は裁きを行う権威を子に与えました。神様は誰をも裁かず、すべての裁きをイエス様に委ねたという言葉は、ユダヤ人たちにとってとても信じがたい言葉でした。なぜなら、旧約の聖書によりますと、裁きの権威はただ神だけにあるものだからです。また、将来に起こる裁きについて28節と29節にこのように記されています。お読みしますのでどうぞお聞きください。28節と29節です。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時、善を行った者はよみがえって命を受けるために、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきます。世の最後の終わりの復活の時に、善を行った者、つまり24節に記されているようにイエス様の言葉を聞き神を信じた人は命を受けるとイエス様は言われました。しかしイエス様の言葉を聞かず神を信じなかった人は裁きを受けるようになります。父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねました。これがイエス様に委ねられた神の裁きの権威です。神様はご自分と同じように、御子イエス様が敬われることを願っておられました。それで神様はイエス様に命と裁きの権威を委ねたのです。イエス様に委ねられた権威を認めない人はイエス様を使わした神を認めないことになるのです。イエス様は神様から権威を委ねられ、この世に来られました。そして父神が与えたその使命を完全に全うしました。そして神様のところに帰っていったのです。イエス様の言葉、イエス様の考え、イエス様の感情というのはイエス様ご自分が神様の子であることを証しするものでした。イエス様は神様ご自身であると証ししておられるのです。イエス様の心には常に 神様の心が、父の心があったのです。私たちも神様の子供としてこの世を生きていますけれど、私の言葉と考え、私の感情の中にイエス様の言葉と考えに似ているものがどれぐらいあるのか、この1週間を過ごしながら考えてみたいと思います。それを覚えて一緒に歩んでいくことができたらと願います。お祈りをいたします。神様、私たちを神様の子供として召してくださったことをありがとうございます。私たちがそれぞれの人生の中でイエス様を見、イエス様から聞き、イエス様に会うことができるように助けてください。生き方の中で神様の子供であることを証しできるように助けてください。イエス様のように神様により頼み従うことができるように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。